皆さんこんにちは。プレプリどんどんますドット NT の時間です。2026年5月6日付のます NT カテゴリから計17本の論文をお届けします。1本目はケビン・フォードさんとマクシム・ラジビルさんによるサイン・チェンジズ・オブ・ザ・リアウビル・ファンクション・イン・アリスメチック・プログレッションズ交差数列におけるリウビル関数の符号変化です。この研究ではリウビル関数が交差数列の中でいつ符号を変えるのかという問題に取り組んでいます。リウビル関数というのは整数の素因数の個数に応じてプラスかマイナスの値を割り当てる関数ですが、これが特定の数列の中でいつ反対の符号を持つ数が出てくるかを探るとても興味深いテーマです。具体的にはある数で割った余りが等しい数の集まりの中でどのくらいの大きさまで探せばプラスとマイナスの両方の値を持つ数が見つかるかということを考えています。著者たちは十分大きな素数である助数に対してその事情にわずかな値を加えた指数までの範囲で必ず符号が異なる2つの数が見つかることを証明しました。証明の手法がとても巧妙で、まず符号がずっと一定であると仮定して矛盾を導き出しています。2本目はイシュトヴァンガールさんによるモノゲニティオブピュアクインティックフィールズザパワーオブシェービング純語自体の単性生成古い方の威力です。この論文では純語自体という数体においてべき整数規定を持つ生成項をすべて見つけ出すためのシンプルで効率的なアルゴリズムを提案しています。数体がこのような規定を持つときその数体は単生成であると言われます。これまでの手法では工事の数体における指数形式方程式を解くのに数時間から場合によっては数ヶ月もの計算時間がかかっていました。そんな絶望的な待ち時間を解消したいという研究者の強い情熱が感じられる内容です。具体的にはX の5乗マイナス A という形の規約多項式の根で生成される純語自体に注目しています。この問題は最終的に十継ぎ体における単数を見つけることに帰着されます。ここで著者はベーカーの方法で指数の上限を定め LLL 間約でその上限を大幅に下げた後独自の新しい古い法を導入しました。3本目はシャリニ・バッタチャリアさんとアラティ・ベヌ・ゴパルさんによるビヘイビア・オブ・サートゥン・クリスタリン・レプレゼンテーションズ・モデューロ2共数2における特定の結晶表現の挙動です。この論文では二進結晶ガロア表現を共数2で簡約した時の具体的な形を計算しています。実はこれまでの研究では技術的な難しさから素数2というケースは避けられがちだったそうなんです。そこにあえて切り込んだのがこの研究で、特にスロープが0から1の範囲にある場合に注目しています。アプローチがとても巧妙で、局所ラングランズ対応を使って、問題をガロア側からオートモーフィック側へと翻訳して考えています。具体的には、ユニタリ二進バナッハ空間表現におけるある格子の簡約を計算しており、グループ GL2 のブルアティッツ木紙のヘッケサ要素や関数を分析しています。基礎数の時には成り立つはずの等式が素数2では通用しないという厄介な問題があるのですが、それを解決するために組み合わせ論的な補題を独自に作り上げたという点に研究者の熱意を感じますね。4本目はエレナ・イヴァンチッチさんとボーン・マクドナルドさんによるインフィニテシマルキャラクターズ・フォー・ザ・コンプルティド・コホモロジー・オブ・ GLN ・オーバー・ CM ・フィールズ CM 対上の一般線形群の完備コホモロジーにおける無限小指標です。この論文では CM 対上の一般線形群の完備コホモロジーについてある重要な予想を証明しています。具体的に何を目指しているかというと、普遍崩落台数の中心がどのように作用するかをガロア表現のホッジテート線重みと結びつけたいというお話です。これはピーアディック・ラングランズ計画という非常に壮大な枠組みの中での課題ですね。ただ カンビホモロジーが岩沢大崇城の遮影下群にならないというかなり厄介な技術的ハードルがあったようです。そこで著者たちは一般線形群をレビブ分群として含むランク N のユニタリ群を利用するという巧みな戦略を取りました。5本目はピーター・ショルテさんによるルクチャーズ・オン・コンデンズド・マスマティクス凝縮数学講義です。この論文では代数と位相を統合するための全く新しい枠組みである凝縮数学が提案されています。これまで位相を持つ間や群を扱う代数的な計算には角や余角がうまく定義できないといった非常に厄介な基礎的な問題がつきまとっていました。数学者にとって計算したいのに道具が使えないというのはかなりもどかしい状況ですよね。そこでショルテさんは従来の位相空間をプロ有限集合上の層である凝縮集合に置き換えるという大胆なアプローチを取りました。これにより凝縮アーベル群の圏が非常に扱いやすいアーベル圏になり、これまで不自由だった道来圏の操作などがスムーズに行えるようになります。さらに位相的なテンソル積の不安定さを解決するためにソリッドなアーベル群という概念を導入しています。これにより異なる P 進完備化の相互作用などが正しく扱えるようになり、数論的な計算に強力な武器がもたらされました。6本目はユシュアン・ヤンさんによるオプティマルエンベディングスフォーマキシマルオーダーズオブセントラルシンプルアルゲブラスオブデグリー3オーバーナンバーフィールズ数体上の次数3の中央単純代数の極大オーダーにおける最適埋め込みです。この論文では数体上の次数3の中央単純代数において体の拡大の特定のオーダーが極大オーダーへ最適に埋め込める条件について研究しています。もともと体の拡大を中央単純代数に埋め込むという問題には局所から体域への原理が成り立ちますが、整数的な埋め込み、つまりオーダーの埋め込みになるとこれが成り立たないという厄介な性質があります。そこで著者はあるオーダーが全ての極大オーダーの同型類に最適に埋め込めないという最適選択性と呼ばれる現象に注目しました。解析の手法としては類対論やスコレムネーターの定理を駆使しています。特に局所的な解析において剰余体上の行列を4つのタイプに分類して埋め込み数を調べるアプローチは非常に緻密で感心してしまいますね。7本目はアタナシオス・スルメリディスさんによるジョイントエキストリームバリューズ・オブ・エル・ファンクションズ・オン・アンド・オフ・ザ・クリティカル・ライン臨界線およびその外側における L 関数の一斉極値です。この論文では複数の異なる原子的な L 関数が臨界線上やその外側で同時に大きな値を取ることができるかという問題に挑んでいます。これまで多くの関数が同時に大きな値を持つことを示すにはリーマン予想のような強力な仮定が必要だったり関数の数に制限があったりしました。ですがこの研究ではなんと条件なしで結果を導き出しています。手法としては共鳴法というL 関数の大きな値をうまく抽出するためのディリクレタ公式を構築する方法を使っています。特に臨界線上ではヒース・ブラウンの手法を応用することで次数が3未満の L 関数の 0. 分布に依存せずに証明を完結させています。このあたり数学的な制約を突破して無条件の結論を導き出すアプローチは本当に鮮やかですね。また臨界線の右側においても 0. 密度の評価を用いることで同時に極値に達することを証明しています。8本目はグイド・マリア・リドさんとルカ・マウリさんによる A マルティバリエート・ストラスマン・テオアム多変数ストラスマンの定理です。この論文は甘美なヒアルキメデス帯状の収束べき級数における 0. の数に上限を設けるストラスマンの定理をなんと多変数へと拡張したものです。もともとこの定理は1変数の世界での話でしたが、それを多変数に広げることで リオファント方程式をピーアリック手法で解く際にとても強力な武器になります。具体的には定と代数という枠組みの中でべき級数が生成するイデアルの飽和という概念を定義し、 0.集合が有限であることとその飽和イデアルの次元との関係を明らかにしています。ここでベイエルシュトラスの除法定理や準備定理を駆使して次元の判定基準を立てているあたり、非常に数学的な美しさを感じますね。さらに驚くべきは、べき級数が有限の精度でしかわからない場合でも、指示 G や簡約グレブナー規定を用いて飽和を計算するアルゴリズムを開発している点です。理論だけで終わらせず、計算可能な形に落とし込んでいるのが実用的で素晴らしいです。9本目は、マス GR からのクロス投稿で、エイドリアン・バウマンさんとホルガー・カマイヤーさんによるコングルーアンス・リジリティ・オブ・アルゲブレイック・グラップス、代数群の合同合成です。この論文では、数対上の単純代数群が、ある意味で有限アデール点によってどのように決定されるかという問題を扱っています。具体的には、コングルーエンス部分群予想とドリーニの合成を仮定した上で、高ランクの算術群がプロ有限的に孤独であるという性質を明らかにしています。プロ有限的に孤独というのは、有限生成で常余有限な群の中で、プロ有限的な強弱クラスが強弱クラスを決定することを指します。これまでの研究では、分裂群という限定的なケースでしか分かっていなかったことが、この論文によって任意の群へと一般化されました。代数群の構造をプロ有限的な視点から捉え直して、その本質的なクラスを特定できるというのは、数論的な視点からも非常にエキサイティングな結果だと思います。抽象的な概念が組み合わさってがっちりとした合成が証明される流れには、数学的な快感さえ覚えますね。10本目はマスドット AG からのクロス投稿で、デイビッド・ハラリさん、グエン・マンリンさん、ジャンカルロ・ルッチーニ・アルテテさんによるリアル・アッピロキシメーション・フォー・ホーモジーニアス・スペース・ウィズ・フィニテ・スタビリザーズ、有限安定化群を持つ同時空間のみ近似についてです。この論文では、有限の安定化群を持つ同時空間において実位相を用いた未近似が成り立つかどうかという問題に挑んでいます。具体的には、非可観コホモロジーにおける局所可写像が前者になるかを探求しているのですが、これがまた非常に奥深い議論になっていますね。背景には、ブレーマン・マンフォード障害に関するコリオー・テレーヌさんの予想という、数論における大きなテーマがあります。この障害が未点とは干渉しないことが分かっているため、特定のケースでこの予想を証明できれば、実近似の問題に答えが出せるというわけです。研究チームは、非可観コホモロジーや古典的な数論、そして最新のブレーマン・マンフォード障害の研究結果を巧みに組み合わせています。特に、超可解な安定化群を持つ同時空間に関する最新の知見をフル活用している点が印象的です。11本目は、マスドット CO からのクロス投稿で、アレクサンドル・バイユルさんとロビン・リブレさんによるオン・ザ・ラージェスト・シドン・サブセット・イン・アフィニテ・サブセット・オブ・ R の N 乗、実数 N 次元空間の有限部分集合における最大のシドン部分集合についてです。この論文では、整数の集合や実数ベクトルの集合の中に、どれだけ大きなシドン部分集合を取り出せるかという問題に挑んでいます。シドン集合というのは、どの2つの要素を足しても、その和がすべて異なるという、とても贅沢な性質を持つ集合のことです。研究のきっかけは、エルデシュさんによる、整数の区間こそがシドン部分集合を作る上で最も不利なケースであるという予想でした。著者たちは、まず圧縮補題という手法を導入し、有限集合を巡回群へ写像することで、シドン性を持ったまま効率的に部分集合を抽出する方法を考えました。さらに驚くべきは、この結果を実数 N 次元空間まで広げた点です。遮影とディリクレ近似を巧みに使い、 高次元の点を直線上の整数へと変換しています。12本目はマス .cv からのクロス投稿で、ドミトリー・ドミトリシンさん、ダニエル・グレイさん、ビタリー・ハミトフさん、アレクサンダー・ストコロスさんによるアナリティックス・マチオン・オブ・シリーズ・インボルビング・ハイヤー・オーダー・デリバティブ・オブ・チェビーシェブ・ポリノミオルズ・オブ・ザ・セカンド・カインド・アンド・ゼア・アプリケーションズ・トゥ・コンボルブド・リネアー・リカレント・シーケンス、第2種チェビシェフ多項式の高解同関数を含む級数の解析的な和と、畳み込み線形回帰数列への応用です。この論文では、第2種チェビシェフ多項式の高解同関数を使った関数級数について深く掘り下げています。特に、多項式の次数と同関数の回数が連動しているという、かなりテクニカルな設定に挑戦していますね。チェビシェフ多項式自体は近似理論や暗号学などで有名ですが、その高解同関数に注目して数論の線形回帰数列と結びつけようとする視点は非常に鋭いと感じます。13本目はマス .4 からのクロス投稿で、トーマス・ウォリンさんによるテーブルベースドエンコーディングス・フォー・コンウェイズ・ドゥームズデイ・アルゴリズム・ベクトリズド・ドアムズデイズ・アンド・ドゥーミアーズ、コンウェイの終末日のアルゴリズムのためのテーブルベースの符号化です。この論文ではグレゴリオ暦のあらゆる日付の曜日を簡単に計算するためのカラミティテーブルという新しいシステムを提案しています。もともとのコンウェイのアルゴリズムは計算の途中でマイナスの数が出てきたりして、頭の中だけで計算するのは結構大変ですよね。そこで著者は面倒な算数をやめて、表を見て値を拾うだけの仕組みに置き換えようと考えました。まず月ごとのオフセットを2桁の数で表現するベクトル化された終末日という手法を導入しています。これは7の倍数という基準点から前後にどれだけ離れているかを符号化したもので、スクエアノットルールというルールを使うことで単純な1桁の足し算だけで済むようになります。さらに28年周期という特性を利用したドゥームイヤーという仕組みで、年の計算も表の参照だけで完結させています。14本目はマス .co からのクロス投稿で、ラジ・クマール・ミストリさんとニテシュ・プラジャパティさんによるサインドサムセッツ&レストリクティドサインドサムセッツイングラップス&フィールズ、群と体における符号付き和集合と制限付き符号付き和集合です。この論文では下方的ナーベル群やタイという舞台で符号付き和集合という面白い集合の性質を研究しています。具体的にはこれらの集合の最小サイズを求める直接的な問題と、その最小サイズを実現する集合がどのような構造を持っているかを探る逆問題を解こうとしています。整数上の問題はこれまでによく研究されてきましたが、一般的なアーベル群や制限付きのケースについては意外と分かっていないことが多かったみたいです。そこで著者たちは下方的組み合わせ論や多項式法という強力な武器を使って加減を導き出しました。特に注目すべきは最小サイズを達成するための条件として集合が等差数列である必要があることを示した点です。また任意の体においても多項式法を駆使して非常に精緻な加減を導き出しています。15本目はマス RT からのクロス投稿で、高谷裕太さんによるチャラクタリスティックフリーアプローチズアラウンドユーズコンストラクション、U の構成周辺の表数に依存しないアプローチです。この論文ではピーアディック群のチョークスピダル表現を構築するための主要な手法である U の構成をさらに発展させています。もともとの U の構成は剰余表数が2の場合に挙動が特殊になるという弱点がありました。そこを解決するために表現論と幾何学の両面から表数に依存しない統一的な構成法を提案しています。まず表現論の側面ではシンプレクティック表現を分解するための合理的な枠組みを導入しています。対照的で分子した重みを持たないという条件を置くことで、これらの表現を極性化されたあるいはユニタリなハイゼンベルクベイユ表現の積に分解できることを示しました。 これにより湯の構成を剰余表数2の場合まで自然に拡張でき、得られる表現が規約でチョークスピダルであることを証明しています。さらに驚くべきは、これを幾何学的に実現している点です。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ペーター・ショルテさんによるルクチャーズ・オン・アナリティック・ジオメトリ解析幾何学講義です。この論文では関数解析を可観代数の一分野に組み込み、さまざまな解析幾何学を代数幾何学として扱うという非常に野心的な試みがなされています。複素多様体やアディック空間のような解析空間を代数幾何学の強力な兼論的手法、特に順連接層の理論で扱いたいという動機から書かれています。まず従来の位相的アーベル群に代わって凝縮アーベル群という概念を導入しています。これにより位相を無視して群としての動径を考える際に生じる問題が解消され、扱いやすいアーベル圏の中で議論ができるようになります。さらにソリッド化群という理論を構築しています。これにより自由なソリッド対象がべき級数感のように振る舞うようになります。ただ興味深いことに実数はソリッドではないため、実数上の議論には別の手法が必要になります。そこで登場するのがリキッドベクトル空間です。特定の拡張性を満たすことでカーネルやコカーネル、拡張に対して安定な非常に優れた性質を持つアーベル圏を構成することに成功しています。最後はマス .co からのクロス投稿で、スティーブン・フィンチさんによるスモールマトリシズ・ウィズ・スモール・インバーシズ・ユニモデュラー・ゼロ・フリー・ケース、小さい逆行列を持つ小さい行列、ユニモジュラーかつゼロ成分を含まない場合です。この論文では行列とその逆行列の両方に零成分が含まれず、さらにどちらの成分も絶対値が小さいという非常に珍しいユニモジュラー行列について調べています。普通行列の成分を小さく抑えようとすると、逆行列の方は成分が大きくなってしまうというトレードオフがあるのですが、その両方を小さく保てるケースを分類しようという試みです。著者は計算機を用いて行や列の入れ替え、符号の反転で移り合うものを同じグループとしてまとめて重複なく分類しています。例えば 3×3 の行列で成分が2以下という条件では、具体的にどれくらいの数の行列が存在し、そのうちいくつが正の成分だけを持つかといった結果を示しています。特に面白いのは理論上の上限値と実際のデータの乖離です。数論から代数幾何学、表現論、そして凝縮数学や組み合わせ論、L 関数まで数学の奥深い世界を駆け抜けた回でした。知的刺激に満ちた時間をお届けできたなら幸いです。それではまた次回お会いしましょう。